では聖書を開いていただけるでしょうか。詩編の62編なんですけれども、詩編の62編に行く前にダビデは詩編の61編の9節でこういうふうに歌ってるんですね。私は永遠にあなたの皆を褒め歌い、日ごとに満願の捧げ物を捧げます。これはダビデの決心なんですね。人生はいろんなことがあるけれども、私は永遠に主の皆を賛美します、賛美をしますという決心をした箇所なんですね。なぜそういう決心をしたのかということがこの62編からよくわかりますので、まず輪読をしていきましょう。私が奇数節を拝読しますので、皆さん声心を合わせて偶数の節を拝読してください。指揮者によってエドトンに合わせて賛歌ダビデの詩。
私の魂は沈黙して、ただ神に向かう。神に私の救いはある。
神こそ私の岩、私の救い、砦の塔、私は決して動揺しない。
我らはいつまで人に見せるべきなのか。亡き者にしようとして一段となり、人を倒れる壁、崩れる石垣とし、
人が身を起こせば押し倒そうと図る。常に欺こうとして口先で祝福し、腹の底で呪う。
私の魂を沈黙して、ただ神に向かえ。神にのみ私は希望を置いている。
神は私の岩、私の救い、砦の塔、私は動揺しない。
私の救いと栄えは神にかかっている。力と頼み、酒どころとする岩は神の。
民をどのような時にも神に信頼し、御前に心を注ぎ出せ。神は私たちの酒どころ。
人の子らは悲しいもの、人の子らは欺くもの、共に計りにかけても生きるも軽い。
暴力に依存するな、搾取を虚しく誇るな、力が力を生むことに心を奪われるな。慈しみは私の主よ、あなたのものであると。一人一人にその技に従って、あなたは人間に報いをお与えになると。お祈りをします。天の父様、あなたを共に賛美できたことを心から感謝をします。また素晴らしい天気の中で礼拝できることも感謝をします。また今日は北海道のゆっくんの結婚式で何人かの兄弟姉妹がお祝いに行っていますけれども、その結婚式も高に祝福してください。全国各地で行われる礼拝を祝福し、どうぞあなたがこの国に平和と、また聖霊の油注ぎを与え、救われる者がいっぱい起こされるように、御国となるように助けてください。また今日もどうぞ御言葉を語りますけれども、霊の目を開いてくださって、心の目を開いてくださって、本当に神様の苦しい真理が私たちのものとなるように開いてください。また信仰を持って従っていけるように、病んでいるもの、また悩みの中にあるもの、また旅行の中にあるもの、一人一人をも守ってください。これからあなたに期待をします。イエス・キリストの御名によってお祈りをします。アメン。今年の津田の御言葉、いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことについて感謝しなさいという御言葉が与えられて、もう10ヶ月の旅路を終えようとしていますけれど、皆さんどうでしたでしょうか。いろんなことがあったと思いますけれども、揺るがないで主をいつも喜び、絶えず祈り、すべてのことについて感謝できたでしょうか。去年よりはできたでしょうか。本当に去年までだったら、動揺していたことも、今年はまず感謝から、まず賛美からいったでしょうか。ダビデはですね、本当に聖書を読む限り波乱万丈の人生ですけれども、神様を賛美すると決めたところから彼の人生っていうのは揺るがなくなっていくんですね。ですから私たちもこの本当に救い主イエス様を賛美していきたいと思います。2節に、私の魂っていうのはこの心のことなんですけれども、人間の心っていうのは、本当に先週のメッセージにもあったようにですね、何を守るよりも心を守れ、命の泉はここから流れるであるように、本当にこう人そのものって言いますか、 本当にこう命にも偏ることができるし、また死にも偏ってしまう。人間は天使にもなれるけれども、本当に悪魔のような人にもなってしまいます。何が変わるかっていうと、心なんですね。その魂の領域なんですね。でダビデは、魂は沈黙してただ神に向かう、この表現がですね、2節3節だけではなくて6節7節で、共同訳聖書の分かりやすいのは、あの4節5節10節11節は段落を下げているんですね。これを大きく分けると、信仰者の告白、神に信頼する者の告白と、神なんかいないと思っている者の告白を対比してここに載せているんですね。特に日本ではですね、 99.9% 以上が誠の創造主を知りません。ですから今、里子ちゃんを幼稚園に行くとですね、はあ、おじいちゃんですか、おばあちゃんですか、今日は獅子が来てね、もう本当にもうあの喜びで、もうみんなで獅子ごっこをしましたってこう言ってくれるんですね。まあ、クリスチャンですから、私たちはそういう、こう、あの、ことをですね、あんまり喜べないんですけれども、でも言ってる方の気持ちもよくわかります。ですから、まあ、あの、まあ、気を害さないようにですね、言い返したりはしませんけれども、でもそういう中で私たちは、信仰者でない、創造主を信じない人たちの中に生きていますから、いつも心っていうのは葛藤があります。ましてや日本人はですね、本音と建前って言いますか、それを使いこなすような文化の中にありますから、この本当の心が何なのかわからないような文化があります。先週ですね、車に乗ってる時に、あのたまたまラジオをつけたら、不登校のことをずっとこう特集でやっていました。で今は不登校じゃなくて大人になったんだけども、その頃は、まあ、その方の証ですけども、私は色に匂いを感じてたっていうんですね。で特に緑の色を見ると、黒板なんか緑色なんですけども、臭くて耐えられなかった。多分みんなも嫌なんだろうと思ってたけども、まあ、私は我慢して言っていた。で小さい子供だから、まあ、その自分の心をですね、先生や親に言おうと思ってもうまく表現できない。で大人になって分かったんだけども、色に匂いがあると言ったらみんなから白い目で見られた。そんなはずがないって、あんた変わってるんじゃないのって。でも自分は確かにそう感じて、学校に行きづらさを感じていた。結局誰にも言えなくなってしまって、もうずっと中学校も行けなくなったっていう証をしていました。まあこれは一つの例ですけれども、10人いれば10人心があってですね、感じることや思うこと、また苦しみや辛いことっていうのはいろいろあるわけですね。で、それがうまく表現できて理解してもらったらですね、生きづらくはないのかもしれませんけれども、なかなかその心を表現することができない。ましてや日本人のようにですね、なぜ本音と建前があるかっていうと、本音を言ってしまうと叱られたりする、本音を言っても受け入れられないという文化があると、まあ、本音を言わなくなってしまうんですね。でそれは日本だけではなくて、まあ、ダビデの時代 も同じような問題がありました。あまりにも心が苦しいから誰かに相談する、その時はすっきり来るんだけども、その誰かがみんなにそれを言ってしまってバレてしまって大変なことになるということは、まあよくあるあるのことだと思います。ですからダビデは、私の魂は沈黙してただ神に向かう、本当に悩みや問題を神様だけに言う、まずですよ、人に言うなっていうことではなくて、何でも神様に言っていいんだ、なぜならば神に私の救いがあるし、神こそ私の岩だし、私の救い砦の塔、私は決して動揺しない。また6節にも、私の魂を沈黙してただ神に向かえ、神にのみ私は希望を置いている、神は私の岩、私の救い砦の塔、私は動揺しない、私の救いと栄えは神にかかっている、力と頼み酒どころとする岩は神のもとにある、民をどのような時にも神に信頼し、御前に心を注ぎ出せ、神は私たちの酒どころという、まあ、心境に達しているわけですよね。でこれは簡単なように見えますけれども、私たちはなかなかですね、その自分の心を打ち明けていく、正直に言うっていうことに勇気がいります。なぜなら神様見えないから。本当に大丈夫かな、何か空気に向かって言ってるんじゃないかな。でこれは体験しないとわからないんですけども、まずそもそもですね、皆さん、自分の心っていうのは何だと思いますか、何だと思いますかっておかしいですけれども、 心の定義というものは、まあ、聖書の中にあるのでまず一箇所読んでみましょうか。エレミア書の17章。聖書はですね、人間を作られた創造主の言葉ですから人間のことをよく知ってるんですね。で、9節にこう書いています。人の心は何にも増して捉えがたく病んでいると。新改訳聖書の2017は、人の心は何よりもねじ曲がっている、それは癒しがたいと言っています。昔の文語口語訳ではですね、人の心は陰険でって書いてましたね。陰険だ、それは治らない。これは聖書が言うんですよ。人間を作った神様は人間の心が最初からねじ曲がっていたり、また、捉えがたい、また、癒しがたい、まあ、これを聞くと絶望だと思いますね。というのはですね、皆さん昔からですね、ある国は征服できても自分の国を征服収めることはできないっていうぐらい、自分の心って本当にわからないと思いませんか。あの時はそう思ったんだけども今は全然その気がないとかいうことっていっぱいあるじゃないですか。あの時はこういうふうに誓ったけれども、あれはあの時でね、あの時はあの時の本当の自分だけども今はもう全然違うの。朝は喜んでるけども夜は怒ってるっていうことがあるじゃないですか。収めたいけども収められない、まあ、思いの中で考えの中で変なことを考えたり嫌なことを考えたり、こんなこと考えても仕方がないって思えば思うほど考えてしまう。だから聖書はもう無理だ、癒しがたいと言ってるんです。じゃあどこに希望があるんでしょうか。その次の節ですね、まあ、誰がそれを知り得ようか。10節、心を探りその腹渡を極めるのは主なる私である。それぞれの道、技の結ぶ身に従って報いると書いています、心を探りその深いところを極める、要するに人の心を全部知っているのは私だって創造主がエレミア書の中で言ってるんですね。神様は自分でもわからない心をちゃんと知っているよ、そして極める、まさしくその心を作り変えるのも人ではなくて私なんだと言ってるんですね。まあ、聖書の素晴らしいのは人が作り変えられるからなんです。自分でいいえ、神様の力によって心を作り変えることが神にはおできになるんですね。詩編の62編の方に帰る前にですね、ダビデがこの神様に心を打ち明けてもいいんだ、神様に正直に心を注ぎ出してもいいんだ、その素晴らしさを体験した記事が書かれています。それが詩編の32編ですね。これは有名な箇所ですけども、ダビデが罪を許される箇所なんですね。そして一節から読むと、いかに幸いなことでしょう、背きを許され罪を負っていただいた者はいかに幸いなことでしょう、主に咎を数えられず心に欺きのない人は。これは人との関係です、まあ、人との関係もですね、わだかまりがあったり憎しみがあったり苦しみがあるときついですけれども、本当にこう創造主との間にですね、もっとその罪があるとですね、まあ、何とも言えないと言いますか、今日なんかすごいこう天気が良くて、外は美しくて、曇りの時には小豆島っていうのは遠くに見えるんですけれども、今日みたいになんか近くに感じますね。小豆島が遠くに行ったり近くに行ったりするんではなくて、こう空気が透き通るとですね、そういうふうに見えるわけですね。それと同じように私たちの人生も心次第なんです。心が軽い時、心が満たされている時っていうのは全てが美しく見えます。でも本当に今日悩んでる人はその外の天気を見てもですね、むしろ恨めしく思ってしまう、いや風景に心がいかないっていうことってあると思います。それは人間のその本質は心だからなんですね。ですから人を観察するとですね、まあやっぱり心が機嫌がいいと一日なんかニコニコしてるわけですよ、楽しそうに。でも心が悲しみや苦しみやなんか痛みに打ちひしがれているとですね、やっぱり暗い顔をする、これが人間なんですね。ダビデはですね、罪が許されることがどんなに素晴らしいかということを歌って3節に、私は黙し続けて絶え間ないうめきに骨まで、朽ち果てましたと書いています。これは自分の罪、咎を、背きを、まあ、黙っていた時の表現なんですね。 まあ、私たちもですね、あんなことするんじゃなかった、あんなこと思うんじゃなかった、あんなことを言うんじゃなかったっていういっぱい後悔があります。でも神様を知らない人はその人との関係の中で起きたことのように思えますけれども、実は私たちは神様に背いている、神様の忌み嫌うことをいっぱい行っているときに、途端に心は重くなり、心はきつくなり、心は辛くなり、もう本当にこう人生真っ黒に思ってしまうんですね。で、誰にも言えない、いや、こんなことは親にも言えないし友達にも言えないと黙っていると、どんどんここにありますように骨まで朽ち果てていく。骨っていうのは命、血を作るところですから、まあ、その人の根幹ですよね。支えているものがどんどん揺らいできます。すると、黙ってるがゆえに、もう死んだ方がいい、もう生きていたって意味がない、どうせ私なんかいなくなってもいいんだっていう思いにすぐにとらわれてしまいます。その表現を4節に、御手は昼も夜も私の上に重く、私の力は夏の日照りにあって衰え果てました、まあ、要するにこう神様からの命や許しや恵みや祝福がわからないない状態のことを言ってるんですね。しかしダビデが素晴らしいのは5節に、私は罪をあなたに示し咎を隠しませんでした、私は言いました、主に私の背きを告白しようって。勇気いりますよね。こんなことを知られたらどうなるんだろうっていうようなこともあったかもしれません。でも何よりも神を神として認めないことを、その背きの罪、神様ごめんなさい、許してください、きついです、もう苦しいです、言った。これがダビデの素晴らしいところであり、実はイエス様を避けどころとする、神様を避けどころとする人のスタートなんですね。私は学校の教師をしているときにですね、これではちょっと難しいかなってこう思ったことがあるんですね。それはですね、まあ、時々学校の先生いい人が多いんですけれども、中にはね、正直に言ったら許すからって言うんですね。で、修学旅行に行ってですね、誰だ女子風呂を覗いたやつは、正直に言ったら許すから出てこい、で何人か手を挙げてきたんですね。すいません。で、言葉通りに正直に言ったら許さないといけないじゃないですか。でも正直に言ってきたら、やっぱりお前か、お前他にもやっとるだろうってある先生が言っちゃったんですね。もうそんなことを言うとですね、生徒は絶対に正直に言ったらバカを見る、正直に言ったら損をするっていうことで、ますます言わなくなっちゃうんですよね。正直に言ったら許される世界があるって私も初めて体験したのはこの福音イエス様なんですね。自分の心のもう醜いこと、人には言えないことも何でも神様に正直に言ってごめんなさいって悔い改めたら、まるでやってないかのように許してくださる、これが十字架の福音なんです。私はそれを初めて知った時からこの方についていこうと思いました。そしてこの方の中にとどまろうと思いました。そしてこの方からは絶対出ていけないな、この方から離れては私は元の人間に戻るなって思いました。で、実はこれが避けどころなんですね。人間というのは弱いので、全ての人間関係がうまくいくわけではありません。そして人間は誰もが、私は避けどころが必要だと思います。時々まあ里子ちゃんがですね、テレビばっかし見るから、はいもうダメって言ったらね、パンとふてくされるんですね。ダメなものはダメって言うと、どこに行くかって言うと、バーッと2階に上がっていくんですよ。だからおばあちゃんのところでもテレビを見ながらお菓子を食いながらね、って言ってまた降りてくるわけですよ。でもそれは私の以前の姿なんですね。私も家でですね、もうしょっちゅうですね、もう父親とぶつかったりとかしてですね、もう出ていくわーとか言って出ていくんですけども、おばあちゃんのところ行くんです。で、おばちゃんのとこで、まあ、お茶を入れてくれて、テレビ見ながら、わーって忘れてしまって、何もなかったかのように帰っていくんですね。これが避けどころなんです。これが避難場所なんです。これは全ての人に私は必要だと思います。ですから学校で保健室が盛況するのはですね、まさしくそのおかげなんですね。ああ、お腹が痛いって言ったら、まあ、保健室の先生は勉強のことはあんま言いませんから、どうしたのって聞いてくる。避けどころなんです。人間には避けどころが必要なんですけれども、でも大人になってその避けどころっていうのはなかなかない。また、まあ、例えばですね、中高生が親と喧嘩して東京に行った、そしたら、まあ、ヤクザさんがですね、じゃあ来なって言って囲まれて大変な目に遭うっていうこともあります。 またもう飲まなければもうこのストレス、心のね、ストレスをやっていけない、上司からこういうこと言われた、無理強いされた、じゃあもう一杯飲みに行くか、この気持ちはよくわかります。でもそこで本当に酒どころになってるかっていうと、もっと苦しくなったり、もうもっと帰れなくなったりするんですね。だから良い酒どころとそうでない酒どころがあります。でダビデはですね、罪を許してくださる、自分の背きを許してくださる、自分を受け入れてくださる、自分もわからない心を全部知ってくださる方が創造主であるイエス・キリストであるということを一度でも体験をするとですね、やめられなくなるんですよ。ダビデはこの時から主は私の酒どころっていう言葉を使い出したんですよ。酒どころですよ。皆さんもいくつか酒どころをぜひ持ってください。これは本当に大切です。でも本当の酒どころはイエス・キリストなんですよ。そしてまあですね、62のところに戻りましょうか。だからダビデはですね、私の魂は沈黙して、遠藤周作の沈黙っていう映画もありましたけれども、私たちは人に言うんではないっていう沈黙を学ぶ必要ってありますよね。でも神に対しては沈黙しないんです。神に対しては神様ってこうポンポンって答えたりはしないように感じるときいっぱいありますけども、神様は全部知っていてくださる、それを約束する御言葉がですね、ピリピ書の3章かな、ピリピ書の4章の6節、後ろの新約聖書にミョーンってきますね。エペソの次が共同訳ではフィリピですね。4章の6節、どんなことでも思い煩うのはやめなさい。皆さんアメンですか？これ命令です。何事につけ感謝を込めて。ですから感謝っていうのをいつも言いますよ、流れを変えるんです。本当にこうマイナスの思考やマイナスのパターンになった時に、感謝を選ぶ、賛美を選ぶと、まず流れが変わるんですね。神様感謝します。問題はいっぱいありますけども、感謝することもいっぱいあるんです。第一、イエス様が十字架で死んで私たちに聖霊を与えてくださってるっていうのは、感謝しても感謝できないことじゃないですか。主を感謝します。傷つけられたら感謝します。主を感謝します。でないと、沈黙を守らないとですね、物事は何倍もおかしくなってくるんですよ。もう一旦言った言葉ってのは消えませんからね。感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。告白するってことですね。でも新改訳聖書ではですね、神に知ってもらいなさいって言ってるんです。これいい言葉だと思います。知ってもらう。私の本音を神様は知っていてくださるんだって思ったら安心しません？知っているのに裁くことなく、忠告することなく、受け入れて守ってくださる方がいる。そうすれば何が起こるかっていうと、問題が解決するとは聖書書いていません。そうすればあらゆる人知を超えた神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るんですね。要するにこう、正しい判断っていうのは心が平安で、そして正しい思いが来た時に、御言葉が来た時に正しい判断ができるっていうことを知るべきだと思うんですね。ですから自分の思いを知ってもらう、心を注いで祈っていく、すると思いや考えが変わるっていうんです。第一サムエル記の中にですね、ハンナっていう女性があります。エルカナの2番目の奥さんなんですけれども、2人も奥さんがいまして、1人の方はたくさんの子供がいてですね、祭りのたびに子供に捧げ物をする。でもハンナは子供がいない、もう祭りのたびにつらい苦しい思いをした時に、エリのもとに行って、宮に行ってですね、彼女は祈ったと書いています。でもそのエリはですね、お前いつまで酒に酔ってんのかって言うんですね。いやいやいや、私は酒に酔ってるのではありません、悩みの多い女なんですって、まさしく注ぎ出していたんです。そしてエリが声かけて、大丈夫だよって、神様聞いてくれるよって言ったら、もう本当に違う顔をして出ていったっていう言葉が書いています。 クリスチャンの特権は神の子供とされて、創造主が怖い神ではなくて私のお父さんになった、それも一人子であるイエス・キリストを十字架につけるほどに私たちを愛してくださっているお父さんになった。だからそのお父さんに何の隠し事もなく言うことができる。私はこれが福音だと思うんです。何度も知ってもらうことができる。すると具体的な問題は解決しないかもしれませんけれども、自分の思いが守られ、考えが守られ、そして神様の御心に沿った判断をすることができるんです。知ってもらうことができる。知りたいと思っている人がいる。まあ私はあんまりその牧師タイプじゃないのでね、皆さんの悩みをって聞くタイプではないんですね。まあ、これもはっきり言いますので、ごめんなさいね、そういうタイプではないんです。でもそれが本当にできる人っているんでしょうか。本当にあなたの話をただ聞くだけで、って分かったよって、まあ何人かはいると思うんですけれども、とっても少ないと思います。じゃああなたはそれが本当に好きなんですかって言った時に、いやいや本当はそんなことを聞くよりもって思うと思うんですね。それは人間だからです。やっぱり判断してしまったり、こう思ったりするからなんですね。でもイエス・キリストは今も生きておられて、復活されて、そして聖霊を私たちの心に住まわしてくださって、遠くにいるんではない、どっかに行かなければならないんではない、あなたの心の中に主ご自身が、聖霊ご自身がいて、どんな悩みも問題も注ぎ出していいよと言っているんです。もう感謝しかないじゃないですか。ダビデのようにもう一生涯賛美をしますって決めてもいいじゃないですか。そしてこれをした時に、正直に言った時に、ダビデの罪が許されたように、正直に言った時に自分の思いが変わるという、この恵みを味わっていくと、賛美しかないんですよ。だから直接イエス様に結びつくっていうことが本当に素晴らしいんですね。で、この自分の心を、守る秘訣が実はエペソとコロサイに書いてるんです。これは教会の本質を語っている箇所なんですけども、今日はコロサイを開きます。このフィリピの後ですね、コロサイ書の4章のところに、3章ですね、コロサイ3章のところに、コロサイ3の15っていうところ、ちょっと皆さん大切なところですから、一緒に読んで、読める方は読んでいただけますか。3、はい。またキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。この平和に預からせるためにあなた方は招かれて一つの体とされたのです。いつも感謝していなさい。ここにも感謝が出ますけれども、キリストの平和が心を支配するようにしなさい。皆さん、ガザの住民でなくてよかったと思いません？ウクライナの住民でなかったよかったと思いません？彼らの心に平安って今あるでしょうか？いつ終わるともわからない。実は戦争が人の心を悲惨にするんではないんです。戦争がなくても、キリストの平和のない人っていうのは心の中に戦いがあります。でもね、心って偽るものですから、そうは見えない人ってたくさんいるんですよ。神様なんか信じなくても、イエス様を救い主として信じなくても、幸せそうだな人はたくさんいるんです。これが難しいところなんですね。詩篇の62編も、段の下がったところは、それをダビデは歌ってるんです。なんかね、お金もあるし、地位もあるし、なんか全てがうまくいってるような人がいるじゃない。でも、両方足しても息よりも軽いってダビデは言ってるんですね。まあ私たちは時々ですね、やっぱ見かけを通してね、信仰を持たない方が幸せだったかななんて、こう、本当にとんでもない思いを持つこともあるんですね。でもその本当のところっていうのは、実はあなたの心の中が平和であるかどうかなんですよ。私はね、旧約聖書を読むと、イスラエルがカナンの地を征服していく7つのその強い部族がいるんですね。僕あれいつも心だと思うんです。自分の心の中にはですね、神様の価値観とは全く違う価値観がちっちゃい時から植え付けられていて、聖書を知るんだけども、いつもこう強く対抗してくる。アマレクが出てくる。本当にペリシテ人が出てくる。そしていつもこう襲ってきて、本当にやっぱりお金だよねとか、お金を偶像にしようとする戦いが来る。ですから心の中に戦争がある人っていうのは人生は幸せではありません。 見るもの見るもの美しいなんて感じる余裕なんてありません。問題だらけです。だけどもあの一つ一つを主の名によって主と共に征服していく物語が旧約聖書なんですね。で今の私たちの心も一緒だと思います。自分の心を守るやり方はですね、このコロサイの3章に全部書かれているんですけれども、まず一つはですね、16節、キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさい。新改訳聖書では住むようにしなさい。イエス様の言葉っていうのはイエス様ご自身です。私は言葉です。初めに言葉があったというロゴスです。この言葉を覚えなさいとは書いてません。頭で覚えるんではなくて心に住まわせなさいって書いてるんですね。まあ、要するに自分の心を自分で変えられないように、自分の心を勝利に導くのは御言葉が生きて働くときに聖霊によって心が変えられていくんですね。だからね、詩篇の118編に御言葉は私の相談相手ですってこう作者が歌ってるんですね。もう私たちは無限に問題悩みがあるじゃないですか。人に言えること言えないこといっぱいあります。その一つ一つに的確に答えるのが御言葉だと書いてるんです。だからその作者は、私の相談相手は、私の弁護士は御言葉なんだって言ったんですね。私はベッドの横に聖書が数冊あり、寝る前に読んで、起きたらまず読んで、何か相談があるときにはまず聖書に聞きます。その前に正直に言います。いつももういつも正直です。私が救われた時にはですね、神様早く授業が終わらないかな、神様あそこにある3番目の子かわいいなとかね、もうそんなことばっかし祈ってました。でもそういうことを正直に祈っていくと、今はそういう祈りはできないんです。なんならば正直に注ぎ出していくと、思いや考え方を変えてくださるからなんですね。これがすごいところなんです。変えてくださるから。でその変える方法はローマ書12章の中に、あなたの体を生きた聖なる捧げ物としなさい、そうすればあなたの心と思いを変えてくださるって書いてるんですね。これは心を守る方法なんです。実はですね、エペソビテの手紙っていう、今コロサイト開いてますけども、突然ですね、賛美しますって箇所がね、あのエペソは4章のところに、コロサイのところは16節のこの後、知恵を尽くして互いに教え諭し合い、詩篇と賛歌と霊的な歌によって感謝して心から神を褒めたたえなさいって言葉が急に来るんです。これは教会論で学んでいくときに、なぜそこに急に入るのかっていうのがわからないってよく言われるんですね。でも私は今思うんです。皆さん心からね、ここに集まって賛美してるときに変なこと考えますか？経済的なこと、子供のこと、ご主人のこと、いろんなこと。でも賛美してるときって忘れません？問題はあるんですよ。要するにコロサイ3章にあるように、天にあるところに、まあ、心が向いちゃうんですね。賛美の力っていうのはね、これが霊的な力なんですよ。視点を変えることができる。要するに私たちが苦しんでるのは、いつも同じ視点で人を見て、同じ視点で考えていて、もうそれがぐるぐる回って、これは違うと思っても同じ視点で見るところではありませんか？でも霊的な祝福っていうのは、賛美の中で聖霊に満たされてくると天の視点で見るんですね。あ、神にはできるなとかね、委ねればいいなってふと思うんですよ。これはね、もう本当に私たちの武器であり宝なんですね、賛美っていうの。ダビデはそういうことを知っていたので、私は一生涯神を賛美すると決めたんです。告白したんです。そしていつも賛美が、その間違った思いや人間的な肉的な思いから私たちを変えていったんですね。ちょっと前に来るとね、エペソとコロサイのところに、まあ、コロサイだけ開いていただいていますので、3章のところに、ですね、9節を読んでいますね。互いに嘘をついてはなりません。古い人をその行いとともに脱ぎ捨て、作り主の姿に習う新しい人を身につけ、日々新たにされて真の知識に達するのですと書いています。これはですね、私たちの心を守る方法なんですよ。日々古い人、古い価値観、当然怒りとか妬みとか本当に汚れたこととか、それは脱ぎ捨てないといけない。そして御言葉を着ていく、 新しい人を着ていく。エペソ人の手紙の4章の23節にこう書いてます。霊と心において新しくされ続けと書いてます。そうなんです。心っていうのはですね、日々主によって御言葉によって洗礼してもらい、キリストの平和が増していくようになっているんです。でもあなたが古い服を脱ぎ捨てて新しい服を着るという日々の生活をしていないと難しいんですね。まあ、私の一つの弱さの中でですね、家内が言うんですけども、あんたもうちょっと服捨てたらって言うんですよ。もういっぱい服があるんですけども、昔ながらのこう考え方、もったいないって言って着ない服をいっぱい着てるんです。でなんか自分のこうこの頃ですね、服が小さくなり始めましてね、これ言い方変えただけでちょっと太りましてね、服が合わなくなって、いろいろこれが合うかな合わないかなと思うんだけども、やっぱりね、着るのは古い服を着るんですよ。前もねメッセージの中で古い服っていうのはアイデンティティだってね姉妹が言いましたけれども、表現って面白いなと思う。服っていうのはなんかね気に入ったものがあるんですよ。いいとか悪いとかじゃなくて、もう習慣で、でそれを捨てて新しいものにすればいいのに、捨てないから結局新しいものを着ないで着てしまうんですよ。捨てない限りは着るんですよ。でも捨てるのがもったいないし、捨てるのが怖いんですよ、着慣れてるから。でもその葛藤が実は心を守る秘訣なんですね。もう思い切って、ここで言っちゃうと捨てないといけないです、ちょっとあれですけどこれはね日頃着ない服なんですね。私がネクタイとか見たことないでしょ。日頃着てないけどもちゃんと持ってるっていうね、いうことなんですね。まあそれはまあ余談なんですけれども、聖書はですね、心を守るためには古い人を脱ぎ捨てるっていう。だからあなたの古い流儀とかやり方とか、それは脱ぎ捨てて、本当に聖霊が喜ぶ、神様が喜ぶ御心の服を、御言葉を着なさいって、似合うからいいから、新しく、服が変われば気持ち変わりません？変わるでしょ、不思議なぐらいに。そのことを教会の本質でパウロはエペソの手紙とコロサイの手紙で書いてるんですよ。これを続けていくとですね、ダビデが言うようにいろんなことがあるんですけども、私は揺るがないって言うんです。私は揺るがないって、周りが揺るぎ出すんですね。まあ、今日はですね、これを秘訣としてお話をします。どうぞ参考にしてくだされば幸いです。お祈りしたいと思います。天のお父様、本当にこの心こそ私たちの本質ですけれども、この心の守り方を、特にこの今情報時代、いろんなものにさらされている時代の若者たちにはとても必要な教えだと思います。どうぞイエス様、憐れんでくださって、私たちの心をいつも守らさせてください。弱いものであること、本当に心は そのものはもう曲がってどうしようもないということの前提に立って、ただ主しかないんだということに立ちます。どうぞ私たちの心と人生を守ってください。イエス様の御名によって、アメン。